恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
子供、特に男の子というのは棒が好きです。棒、どこで覚えてきたのか、我々は行く先々で棒を拾ってきてはそれを振り回します。私が子供の頃、我が家にはそんな棒が常時10本はあり、多分男性なら分かってもらえると思うんですけども、いつもチャンバラをしていました。これちょっと私よりも10年昔の世代です。私の世代じゃありません。ちょっと違います。でも男の子は日本でもアメリカでも棒でチャンバラをする。そしてそんな私たちの関心はやがて棒から鉄砲に向けられていきます。銀玉鉄砲というものがあって、友達と基地を作り、よく戦争ごっこをしました。ご存知ではないかもしれませんが、私はかつてアメリカ兵でした。そう、私が小学生の頃、テレビではコンバットが放映されており、私はいつもビッグモンローでした。ビッグモンローは、サンダース軍曹です。He is the Sergeant Sanders. That's me when I was a child. これが昭和という時代の男の子の遊びでした。そう、私たちは戦いが好きだったのです。今日普通の人間であるならば誰も戦争は望みません。しかしこのように人は好んで棒を振りましたり、おもちゃの鉄砲をバンバンと撃ちまくって戦いごっこをするのですから、私たちの心の奥にはどこかでもしかしたら戦いを好むという性質があるのかもしれません。戦いと聞きますと、そこにはいろいろな意味があります。スポーツ競技でも戦いという言葉は使われますし、自分との戦いとか病気との戦いとか、お話しているように戦争の時にもこの言葉は使われます。そして戦いにいつもいつもついて回るのは勝敗です。私は友達に勝つために必死に棒を振り回し、自分との戦いに勝つために自らを鼓舞します。オリンピックでは勝ち負けが明らかにされ、一番を取った者は誰よりも高いところに立ち、黄金のメダルが授与されるのです。それが何であれ、私たちが一度戦いに臨むのなら負けることを好みません。そして勝つために必要なものは強さだと私たちは思っています。弱いと私たちは戦いに勝つことはできないと思い、私たちは強さを求めるのです。そして私たちが強いという言葉を使うときに、この言葉にはいつも力という言葉が寄り添っているのです。スポーツジムに行きますと、多くの方たちが鏡の前で重いものを持ち上げています。人は自ら苦労して重いものを運ばなくてもいいようにと、トラックやエレベーターを発明しましたが、面白いことにジムにいる人たちはこめかみの血管が切れるような真っ赤な顔をしながら、何度も何度も重いものを持ち上げたり下ろしたりしています。私たちが日常の生活の中で持ち上げなければならないものというのは限られていますので、だいたいこんなものですよね。明らかに彼らの筋肉は日常生活には必要のないものに思われます。でも彼らはせっせとせっせと体を大きくします。そうです。筋肉とは力と強さの象徴と思われているからです。ちなみに、ジムでこのようなトレーニングをしている 9割の人は男たちです。昔から今も男はどこかで強さとか力を求めているようです。今朝私たちが考えたいことは、人間とはそもそもそんなに強いものなのかということです。10年頑張って身につけた筋肉も一本の鉄パイプに勝つことはできませんでしょう。人前で国家天下を語り、大言壮語しておりながら、車のパーキングチケットを切られただけで深く落ち込んだり、自分で固く決意したことも3日とも持たないことがよくあります。実に、人の弱さをあげれば、それはキリがありません。そして聖書の人間観というものも、最初から最後まで人間は不完全で弱いということなんです。最近のアクション映画のヒーローは何千発もの銃弾を受けていながら、どういうわけか彼らに銃弾は当たらず、たくましくかっこよく躍動しています。このような映画よりもはるかにここに書かれている人間の方が現実的なのです。パウロとバルナバという人が聖書の中にいますが、彼らはルステラという町で一人の足の不自由な人を癒したということが聖書に書かれています。それを見ていた人たちは皆口々に声を張り上げて、神々が人間の姿をとって私たちのところにお降りになったのだと彼らを神とし崇拝しようとしました。そう、ここが分かれ道、ここで勘違いしますと彼は邪悪なカルトのリーダーとなります。しかしそれらの熱狂と興奮に対して彼らは叫びました。皆さん、なぜそんなことをするのか。私たちとてもあなた方と同じ人間です。彼らのこの言葉は、人間は決して神などになることはできないのだ。私たちは皆同じように弱く、欠点のある人間なのだということを示しているのです。しかしそんなパウロも若かりし時、もっと言いますとイエス・キリストに出会う前には相当に強気な人生を送っていました。彼はピリピの3章5章6 5節6節において自分がかつて胸に抱いていた勲章の数々をこう言い表しています。私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のないものである。これらのことはすべて当時の人たちが完全に一目置くようなパウロの経歴であり、この経歴イコール彼の将来は保証されているものであり、明らかにそこには彼のプライドが見え隠れします。彼はこれをもって自分の強さ、優秀さ、力というものを誇示しているのです。そうです。ここには自分を買いかぶるなよ、自分は一目置かれる人間なのだという彼の気負いが込められています。しかし彼はこの後すぐの7節においてこんな言葉を付け加えています。しかし私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。彼はこれら今まで自分の勲章と思っていたようなものをキリストのゆえに、すなわちキリストに出会うことによってそれらを損と思うようになったというんです。これは驚くべき彼の価値観の転換を意味します。 そうです。今までこのことを前面に押し出して、俺はこの世界を生きていくのだ。これがあるからと思っていた、その彼の拠り所が全く変わってしまった。そしてそのような価値転換をしたパウロが目を向けることに向けるようになっていったことは、すなわちそれが自分の弱さということでした。彼はイエスに出会うことにより、自分は弱いものであるということに目が開かれていきました。そう、パウロとイエスとの出会いはこのようなものです。使徒行伝の9章1から9節、皆さんもご存知でしょう。あの出来事です。さて、サウロ、すなわちパウロは、なおも主の弟子たちに対する脅迫、殺害の息を弾ませながら、大祭司のところに行って、ダマスコの諸街道宛ての天書を求めた。それは、この道のものを見つけ次第、男女の別なく縛り上げて、エルサレムに引っ張ってくるためであった。ところが道を急いでダマスコの近くに来たとき、突然天から光が差して、彼をめぐり照らした。彼は地に倒れたが、その時、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。そこで彼は主よ、あなたはどなたですかと尋ねた。すると答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。さあ立って町に入っていきなさい。そうすればそこであなたのなすべきことが告げられるであろう。サウロの同行者たちは物も言えずに立っていて、声だけは聞こえたが、誰も見えなかった。サウロは、地から起き上がって、目を開いてみたが、何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いて、ダマスコへ連れて行った。彼は三日間、目が見えず、また食べることも、飲むこともしなかった。キリスト教徒を迫害していたパウロは、彼らへの殺害の息を弾ませ、彼らを殺そうと思って、ダマスコに向かう途中、天からの光によって地に倒されました。そしてイエス・キリストの言葉を聞いたというのです。そのところで彼は視力を3日間失い、食べることも飲むこともしなかったというのです。殺害の息を弾ませながら、先にお話ししました彼のもろもろの勲章と、共に意気揚々であった彼は、その瞬間一点全く打ちのめされてしまった。数日であっても視力を失うということは、パウロにとって大きな出来事であり、彼はその時にいろいろなことを闇の中で教えられたのだと思います。それまでは自分の生まれとか、家柄とか、学歴というものが心のどこかにあったことでしょう。しかしその時の彼にそれらのものは、全く意味のないもので、彼は自分一人ではもはや、前にも後ろにも動けなくなりました。主にある皆さん、パウロは自他ともに認めるそうそうたる経歴の持ち主です。しかし覚えてください。たった一つの出来事で、それらはすべて吹っ飛んでしまった。そして、そのようなことは、いつでも、私たちの人生にも、起こりうることなのです。このダマスクへの途上の出来事について、使徒行伝26章14節は、パウロが強い光に倒されたときに、なぜ私を迫害するのか、棘のある鞭を蹴れば 傷を負うだけであるというイエスの声を記録しています。彼はその時、自分が迫害しているイエスは、自分がまともに張り合って勝てる相手では到底ないということを知ったに違いありません。神の前に私たちが立つときに、私たちがどんなに最高の知識を有するものであっても、どんなにいい血筋を引くものであっても、どんなに大きな権力を持っているものであっても、それらは全く意味のないものとなるのです。もしパウロにこの出会いがなければ、彼の生涯はこのパワーゲームは、この後も続いていったことでしょう。そしてそれは他人事ではなく、私たちの人生も勝ったとか負けたとか、というような自分の力をよりどころとしてこれからも続いていくことになりうるのです。パウロの相手は人間を超えた存在であり、彼がかつて自分の強さの根拠と思っていたものも、この方の前では無に等しいということを彼は悟りました。故にこの経験以降、彼は自分の強さを誇ることがせず、何度も自分の弱さについてためらうことなく書き記すようになりました。彼がそんな自分の弱さについて書いてある手紙のほとんどは、面白いんですけれども、これはコリントの教会へ宛てたコリント人への手紙第一と第二に集中して書かれているということ、これは興味深いことです。当時コリントの町というのは、善が悪とされ、悪が善とされるような闇の力がうごめくような町でありました。彼はそのコリントに入って伝道していくときの彼の気持ちをコリントの手紙2章3節に書いています。私があなた方のところに行ったときには弱くかつ恐れ、広く不安であった。またコリント人への第の手紙13章4節でもこのように私たちもキリストにあって弱いものであるがとも言っています。コリントでの伝道は困難を極めたと思います。想像してみてください。もう邪悪が町の隅々至るところまで満ちているような町の辻に立って伝道しても誰も耳を傾けない嘲笑とヤジが飛び交い、挙句の果てには命の危険にまで感じるような状況、それでも彼は力を振り絞って福音を語り続けたのでしょう。でもそこで明らかになったことは、自らの恐れと不安、そして自分は全く無力なものであるということです。パウロはこれらの困難な経験と同時に、自らの肉体にも課せられたことを通して、大事な大事な真理に目が開かれていきます。それがコリント第の手紙に書かれています。そこで、傲慢にならないように、私の肉体に一つの棘が与えられた。それは傲慢にならないように私を打つサタンの使いなのである。このことについて私は彼を離れさせてくださるようにと三度も主に祈った。ところが主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。だから私はキリストのためならば弱さと侮辱と危機と迫害と行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからである。彼はコリントの町で打ちしがれました。さらに追い打ちをかけるように 自らの肉体にも課題が見つかりました。学者たちはこの肉体のトゲを転換とか、あるいは極度の視力障害であったと言っていますが、とにかくその身体的状況は彼の気力を削いで十分すぎるようなことであったことは間違いありません。故に彼はそれを取り去ってくださるように三度まさしく命がけで神に祈りました。しかし神が彼に告げるその言葉は、私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。このような思いがけない神の御心を受け入れるまで、パウロがどれだけの時を要したのか、そのことは定かではありません。しばらくは自分の弱さに心が向け続けられたかもしれません。しかし彼はこの神の御心を信じ、受け止め、一つの確信に至りました。それは自分が弱い時にこそ強いという真理でした。この言葉は文法的におかしいのです。弱いと言っていながら強いというのですから。しかし彼はそうなのだと言っています。仮に彼が先ほど挙げました自分の強みを存分に用いて生きたとしても、どうぞ覚えてください。たかが知れています。もう一度言います。自分の強みを存分に用いて生きたとしても、神の前にそれは、たかが知れています。しかし本当に自分の弱さに気がつき、そのことにより自分の力をはるかに超えた神により頼むのであるなら、私は強い。その方がはるかに強いということをパウロは悟ったのです。ペテロとヨハネというキリストの弟子がいます。この二人は他の弟子たちと共にイエス様が十字架にかかる直前に自分たちの中で誰が一番偉いかと、議論をしていました。議論というか争論でありますが、争論というのですからかなり激しいやりとりだったと思います。そしてそれは皆さん男たちの争いですから、結局のところ言い方を変えれば彼らは俺たちの間で誰が一番タフで力があるかというようなことを相手に認めさせようとしていたのだろうと想像できます。しかしこの直後に彼らの鼻はへし折られます。そう、イエス様はこの後に捕らえられていきます。俺こそが一番力あるというのなら、勇気があるというのなら、イエス様が捕らえられていくときになぜイエス様を彼らは救おうと知らなかったのか。そうです。彼らはそれぞれ蜘蛛の子を散らすように逃げていった。ペテロはかろうじて剣を振り上げ、イエスを守ろうとしましたが、それも力のない抵抗、単なるその場限りの強がりであったことは明らかでした。このペテロとヨハネが復活のイエスに出会い、聖霊を受け、もう一度イエスと共に生きる、イエスを述べ伝えていく使命に立つようになります。そしてエルサレムに再びその姿を現します。その時に生まれながら足の動かない男に会います。この男はこの二人を見て施しをこいます。これに対して二人は彼をじっと見つめ、こう言います。金銀は、私にはない。彼らはここであえて金銀と言いましたが、それは彼らが持っていないものの一部であって、 実際にはもはや私たちのうちには、あなた方に何かをしてあげられるような力は何もないということを意味していました。ただ、自分のうちにあるものを、イエス・キリストの御名による力だけが残っている。それが私のうちにあるものであり、それなら、あなたに差し上げることができると、彼らは、しかし、私にあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさいと言ったのです。そうしましたら、そのイエスの力により、この男は癒されました。以降、このことを皮切りに、使徒行伝はかつて自らの力に行き詰まったイエスの弟子たちが、キリストの御名のもとに成していく力ある技により、宣教がなされていく様子を記録しています。こうして、明らかに彼らの力ではなく、イエス、聖霊の力により、キリスト教はエルサレムから全世界に広がりました。言うまでもなく、その証拠は今日、私たちが全世界で見ることができる教会とクリスチャンにあります。私たちは、なかなか自分の弱さを認めることをしません。かえって、時に私たちは自分の弱さを隠そうとします。隠して自分は強いのだということを必死にアピールしようとします。しかしながら、そもそも強くないものが自分は強いのだということを証明しようとするからこじれてしまうのです。そのことゆえに、時に家庭や社会が混乱するのです。ですから今朝、私たちは喜んで自分の弱さを誇ろうと言ったパウロが、私はキリストのためならば弱さと侮辱と危機と迫害と行き詰まりとに甘んじようと言ったその言葉を心に留めましょう。そうです、彼はキリストの力が自分に現れるために自分の弱さを受け入れようと言いました。自分の力を誇りとしようとする人はたくさんいます。しかし自分の弱さを誇る人に私たちは出会うことがありません。しかしここに自分の弱さを誇る人がいます。そしてその自分の弱さを認めたパウロは、神の立ち会いのもと本当の意味で強い人となりました。なぜならそれまで私がという思いが私たちの内なる神の力をとどめていて、その詰まりが取り除けられたからです。もうあと数ヶ月でクリスマスがやってきます。その時、神はなんと小さな赤ん坊になられました。小さな赤ん坊を誰が怖がるでしょうか。弱い小さな赤ん坊は完全に他者に依存するしかありません。 そのように多くの人の助けなくして食べることも飲むこともできない無力な姿に神はなられました。人の助けを頼りにして成長し、その中で生活し、良い知らせを伝えました。そうです。実に神はご自分の宣教の技の実現を人に全く依存するほどまでに弱くなられることによって成し遂げられました。このことは神が人の姿を取ったということの奥義です。神は私たちと何らか異なることのない人となられました。それは全くの無力さによって人が誇示している力を打ち破るためです。これこそイエス・キリストの物語がその最初から私たちに伝えていることです。そしてこの物語はどのように終結したのでしょうか。それは手と足を釘で打ちつけられ、無力な人間さながらに裸で吊るされた十字架の上でした。生まれてすぐ貝羽桶に寝かされた無力さは、十字架にかけられるという無力さとなりました。人々は彼をあざけり、笑い者とし、顔に唾をかけ、そして叫びました。他人は救ったのに、自分は救えない、イスラエルの王だ。今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば信じてやろう。彼らが言いたいことは、一言。お前の力を、お前の力を今、見せてみろ。お前の力を今見せてみろということでしょう。そう、神としての力を見せてみろということです。しかしイエス様はそれを誇示しようとはしませんでした。イエス様は十字架にかけられ、動物の骨が埋め込まれた鞭で打たれ、肉が砕け、弟子たちの裏切りや敵から受ける罵りで心が傷つきました。彼の心身は激痛に襲われ、彼の霊は見捨てられ、闇に覆われました。その姿は究極の弱さ、無力そのものです。しかし、その無力さ、弱さの中に実は以降神の栄光が全世界に輝き続ける力が余すところなくそこに注がれていたのです。これがキリスト教です。聖書は私たちの弱さを包み隠さずに明らかにします。私たちはその弱さを嘆いたり、隠す必要はないと言います。なぜなら、その弱さの中にこそ神の力は現れるからです。そして私たちがその弱さをキリストにあって誇ることができるのであれば、人生にもう何も恐れるものはありません。自分の弱さを誇り、神の力により頼む。これこそが私たちが持ち得る誠の強さの極みではないでしょうか。私は弱い時にこそ強い。この言葉が私たちの確信となり、この言葉と共に生きていくことができますように。そしてそのことにより私たちが神のなさる御業を仰ぎ、見させていただくことができますようにお祈りしましょう。天の父様、今朝も主にある兄弟姉妹と共に主の御言葉に向き合わせていただいたことを心から感謝いたします。イエス様が生きられた時代も、そしてこの時代も、私たち人間が 恋したい、そして今も追い求めているということは、それは私たちの力であるということです。私たちは常にこの力を追い求め、そしてこの力を持って自らの強さというものを見せつけようとして生きております。しかしそんな私たちの思い、それにもかかわらず、聖書は、いや、あなた方人は弱いと私たちに語り続けています。その弱さとは、神の前に私たちが立つ時の弱さであり、私たちはその弱さが明らかにされることを恐れつつ、この日々を歩んでいるものなのかもしれません。どうか主よ、聖書が言うところの本当の強さというものに私たちの目を向けることができますように。もし主よ、私たちがこのまま己が強さということだけを追い求めていくのであるならば、そのところに私たちが平安を見出すことは非常に難しいかと思われます。なぜなら、その強さは常に失われかねないものであって、また常に脅かされているものであるからです。しかし私たちの目を変えて、私たちの弱さの中にある神の力というものに、その不動のものに目を向けていく人生を送らせていただくことができるように心からお祈り申し上げます。パウロもかつてはあれもこれもと自分の強さに誇りを持って生きておりましたけれども、たったた一つの出来事によってそれらすべてが吹き飛んでしまいました。彼が幸いだったことは、その出来事で自らの弱さを知り、そしてあなたの強さに目を向け、人生を方向転換したことでありました。どうかしよう、私たちも彼の人生に習うものとしてくださいますように。私たちがたとえどんなに自分の力を発揮しても、それはたかが知れています。しかし主よ、私たちの弱さがあなたの力の中に落ち込んでいくのであるならば、私たちが思い描いたこともないようなあなたの力が私たちの内から出ていくことがあるということを、私たちは信じておりますから、心から感謝いたします。弱い時にこそ強い、この奥義に、私たちの生涯少しでも目が開かれていきますように。どうぞ、このパワーゲームに、私たちの心が翻弄されて、この一週間、過ごすことがないように、どうぞお助けください。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエスキリストをあなたの救い主としてお受け入れください。